PLA を始めていくにあたってどのように進めていけばいいかというですね、最初の一歩のノウハウというような形のコンテンツをお送りしていこうと思います。この講義では初心者がまずどのように進めていけばいいのかについてお話しします。初心者のステージ1クリア条件っていうのは2名獲得するなんですね。2名あなたが紹介して参加した方っていうのがいれば、あなたは毎月そこからプラスのね報酬を得続けることができるわけなんで、まずはこの2名をいかに獲得するかっていうことなんですよね。ここに行けばもうあとはまあ頑張ったら頑張っただけあなたの報酬っていうのは上がっていくでしょうし、どのあたりでね打ち止めにしようかっていうことを決めるのもあなたの自由ですよね。だし、まあ毎月プラスになるんであれば、まあ、辞める必要もない。もちろん2名でね満足してってなったら、まあいつその参加者が辞めてしまうかもまあわからないので、そこでね満足っていうふうにはまあなるべくしないでほしいなとは思うんですけども、まあ少なくともね水道代ぐらいはね毎月タダにすることができるかなっていう状況になるわけですね。でこれから専門的なビジネスの内容についても話していくことにはなるんですけども、まずはシンプルに知人に話してみるといいかなと思いますね。これノウハウじゃないじゃんっていうふうに思うかもしれませんが、ちゃんと詳しくも話していきますし、僕がお伝えしていきたいことっていうのは基本的に本質的な内容をお話ししたいと思っています。まあもちろんその日々ね変わっていくような内容も話さなきゃいけない部分は出てくるんで、まあ、そういうのは基本的にチャットとかで話していって、こういった動画のコンテンツとかに関しては基本的には普遍的なことをなるべく話していきたいと思っているんですね。で、まあ、この知人に話すっていうのも、まあ、ちゃんとノウハウ的なことも話していきますんでお話しください。で、知人に話すといってもですね、どうやって紹介するかが大事です。どうやって紹介するか、人は広告が大嫌いというふうに書いてください。人は広告が大嫌い。人はですね、売り込まれていると感じるとどうしても嫌な気持ちになってしまうんですね。広告なんか見たくないんですよ。例えばあなたが家に帰ってきてポストによくわからないチラシとかね DM っていうのがわっさり入ってたら、一個一個大事に開いてみますかね。多分ほとんど捨てると思うんですよね。そんな感じで人は広告っていうのは大嫌いなんです、基本的には。だから売り込まれたくないと思っていますし、チラシなんか入ってても見ないですね。なのでどうすればいいかというと、どうにかして与えるというところから入ることはできないのかなっていうことを考えるのがとっても大事なんです。もしあなたがチラシを見たとしても、あなたのポストにねチラシが入っていたとしても、なんかゴミみたいなね何かよくわかんないチラシじゃなくて、もう例えばあなたのピンポイントな悩みに対しての答えが書いてそうな内容、これが書いてあったらどうかと。まあ、例えばあなたが副業でねビジネスをし始めて、年末にチラシを何気なく見たら、確定申告を自分で簡単に1時間の作業で終わらせる方法とか、そんなことが書いてあったら、おってきっとなると思うんですよね。え、これちょっと知りたいなと、気になるなっていう風になると思うんですよ。だから相手が興味があること、そして相手が求めていること、そういったものを与えることができれば、あ、これはちょっと読むとか見てみたいなっていう風になるんですね。なのでまずはこの与えるってことができないかってところからスタートしてほしいんです。そして情報発信ビジネスの極意と書いてほしいんですけど、情報発信ビジネスの極意はまずは最高のプレゼントを与えることなんですね。まずは最高のプレゼントを与える、提供からスタートして話をして、その人が欲しいと思ってるものを提供する。基本的にこれだけなんですね。リアルもネットも一緒なんです。まずは提供からスタートして、相手の興味のある話をして、その上で相手が欲しいと思ってるものを聞いて探って、そこでじゃあこれどうぞっていう形で提供するんですね。これだけなんです。すごくシンプルなことなんですね、実際やってることっていうのは。なんですけど、なんで難しいか、なんでおかしくなるか、どうして売れないかっていうとですね、あなたが売り込もうと思って連絡するとですね、不思議なことに相手はそれに気づくんですね。あなたが何か売りたいと思って近づいてくると、相手はなぜか分かっちゃうんですよ。例えばなんか怪しいね投資案件とかネットワークビジネスとか、なんかそういう話をね持ちかけてきそうな人って、なんとなくうさんくさいとか、なんとなくなんか目的があるんだろうなとか、そういうこと考えちゃいますよね。おかしいなと思うんですよ、基本的に。これは不思議なんですけど、やっぱり相手はそれに気づいてしまう。なんか取られそうだなって感じるんですね。そしてここも大事なんで書いてほしいんですけど、成功は常に本能の逆、成功は常に本能の逆と書いてください。もしあなたが、まあ、これ男目線で話してますけど、可愛いなと思う女性がいたとして、まあ、女性はねかっこいいなと思う男性っていう想像してほしいんですけど、いきなりベタベタ触ったりとかキスしようとねし始めたらどうなるかってことを考えてみてほしいんですよ。まあ女性から男性の場合は、まあ、最悪ねこの人受け入れてしまうかもしれないんですけど、男性から女性にこれ言った場合にどうなるかっていうと、まあ、100% 嫌われますし、ほとんどの確率で、ね、警察にね突き出されてしまいますよね。道端で出会った全く知らない可愛いなと思うような女性ですよ。まあ、もしその女性がね偶然今夜は抱かれたいと思ってる状態であれば違うかもしれないんですけど、基本的にいきなりですね可愛いなと思った女性にベタベタベタベタ触り始めたりとかキスしようとしたりとかすると、なんだこいつふざけんだと痴漢だという風になってしまうと思うんですよ。だけどまあ男のね本能で言うと、まあ、すごい可愛いなと思う女性だったら、まあそういう行為にね及びたいっていうのは、まあ、自然な感情だと思うんですね。別にそこは変なことではないと思うんですよ。もう本能にインプットされた仕方がない感情だと思うんですけども、だけど実際にそれをやるとどうなるか、捕まっちゃいますよね。満員電車で目の前になんかセクシーな女性がいたりとか、まあ、例えば綺麗な白い肌のねスベスベしてそうな青い血管がねうっすら見えるような綺麗な足下女子高生がね目の前にいて、スカートが短くてね目の前に体が触れるか触れないかぐらいのね距離に、その可愛い女の子がツヤツヤした黒髪で目が大きくて色白で鼻筋がスッと通ってて目が大きくてっていう女子高生がね目の前にいて触れるか触れないかみたいな距離だったら、触れたいなと思ってしまうのが、まあ、本能だと思うんですよ。だけど実際にそれを触ってしまうとどうなるか、この人痴漢ですって始まるんですね。大失敗ですよね。あなたの人生が転落してしまう かもしれない。危険ですよね。そう、成功は常に本能の逆なんです。本能に従って行動してしまうと危険なんですね。そしてネットで売るスキルイコール対面で売るスキル、これも書いてください。ネットで売るスキルイコール対面で売るスキル、これイコールって書いてるんですけど、実際はネットで売る方が難しいんです。ネットで売るスキルっていうのは対面で売るスキル以上のものがいる。これを頭に入れといてほしいんですね。対面で親友とか恋人家族に絶対やらないようなことを平気でやってしまうのがネットの世界の人には多いんですね。これ実は稼げない人が多い大きな原因になってるんですけど、なぜかネット上になるとコミュニケーション能力が非常に下がる人がいるんです。著しく下がる。例えば SNS とかで絶対対面だったら言わないようなことを言ってしまったりとかね、なんかアイドルとかグラビアアイドルとか AV 女優とかに気持ち悪いメッセージを送ってたりとか、なんか有名人をね中傷するようなリプを送ってしまったりとか、そういうことって対面だったら多分やらないと思うんですよね。匿名だからバレないだろうとか、そういう気持ちから来てるんだとは思うんですけども、まあ例えば本当にネット見てて思うのは、それ誰がクリックするのみたいな感じでアフィリ誘導しようとしてたりとか、本当になんかこう商品リンクだけがボンって置いてあるような、この記事も読みたいと思わないような記事でいきなりリンクが置いてあるみたいなのって誰もクリックしない、誰も買わないと思うけども、そういうことを平気でやっちゃってると。例えば対面で言うならば、出会い頭にいきなりこれ買いませんかっていうってことですね。それはそんなことやったら絶対に売れないのにそういうことをしてしまうっていう人が非常に多いんですよ。もしあなたが親友恋人家族に何かを勧めたい、その時にどういう風にするかってことを考えてほしいですね。いきなり親友恋人家族にこれ買ってって言わないですよね。多分この人に買ってほしいって思ってるってことは何か理由があるはずなんですね。例えば、恋人が肌荒れに悩んでると、なんかどうしても良くならないっていうのがあったとして、あなたが一生懸命その人のために調べて、自分も実際使ってみてとか口コミを調べてとか、でこれ本当にいいと思うから買ってみたらっていう気持ち、この気持ちでネットでもセールするようにしてほしいんですよ。そういう前提で考えてほしいんですね。だからネットで何か売りたいって考えた時にはイコール親友恋人家族に売るんだっていうような意識を持ってほしいんですよ。そうじゃないと絶対に売れません。なんかどうでもいい知らない人がね、偶然買えばいいやって思っちゃってるんですね。なんかもう顔もわからない、売った後の責任も取る必要がない、誰かよくわからない、その辺のね世界のどこかにいる人が偶然買って、偶然自分にお金が振り込まれてくればいいなって思ってるんですね。そういう気持ちでやって、誰が買うのか、自分が逆の立場だったら買うのかってことを考えてほしい。でも逆に多分自分が肌荒れに悩んでてなかなか良くならなくて、でもその相手がね、自分のためにもうめちゃくちゃ調べてくれて、めちゃくちゃいろんなところから情報を集めて、いろんな商品を試してくれて、この商品ならね治るかもしれない、使ってみてよと、もし効果なかったらね、そのお金自分がね持つからとりあえず使ってみてって言われたら、なんてこの人いい人なんだと思いますよね。いや、うわ、そんなこと言うなら分かったよと、ちょっと使ってみるし、どうだったか感想教えるねみたいななると思う。そのぐらい感覚にズレがあるんですよね。適当に売るのがネットで売ることだとなぜか勘違いしてる。だけど逆に難しいんです。なんでかっていうと相手が見えないからです。相手が見えない世界で誰かに物を買ってもらうっていうのは結構難しいんです。本当に対面で相手がいるんであれば相手の反応が分かりますよね。これってどういうことなのとか、相手がどこで悩んでどこで迷ってっていうところも見える。だったらそれに対してあなたはその人の悩みとか疑問を解決してあげればいい話ですし、目の前でそれは対処できますよね。だけどネットではできないんですよ。そう、だからネットで売るっていうのは難しいので、親友恋人家族に売るんだっていうような感覚でやっていかないと絶対に売れないってことですね。そしてこれも書いてほしいんですが、価値9割セールス1割と書いてください。まずとにかく価値提供することだけを考えてほしいんですね。まずは価値を提供するにはどうしたらいいかってことを考えてほしい。でセールスされた時にですね、セールスをかけた時にあなたが、相手がそれに気づかないぐらいのレベルを目指してほしいんですよ。相手はセールスされたんじゃなくてレポートを受け取っただけだと、この人提供してくれただけだっていう風に思うレベルっていうのを目指してほしいんですね。売り込まれたと感じてないぐらいのものを目指してほしいんです。で例えば僕が PLA のウェビナーを作っていた時にね、提供しようと思って作っていた時に考えていたことっていうのは、もしこのウェビナーを見て PLA に参加しなかったとしても、すごい勉強になったなとか、これを聞いてよかったな、このウェビナーに出会えてよかったなって、そういう風に思ってもらえるものを作ろうと意識してたんですね。これは PLA のセールスレターも一緒です。 PLA に参加しなかったとしても、このレターを読んだこと自体がすごく勉強になったな、このレター自体を保存しておきたいな、このレターは何かあった時に定期的に読み返したいなって PLA に参加してない人が思う、そんな風にレターとかコンテンツを作ろうと思って書いてたんですね。これなんか難しいって急にね感じてしまうかもしれないんですけど、これは現実なんです。顔が見えない相手に売るのは対面で売るよりも難しい高度なコミュニケーションなので、まずは相手が見える状態で売れるようになる必要がどうしてもあるんですよ。例えばセールスレターが長いのはいろんな人に響かせるためです。不特定多数の人がセールスレターを見てこれに参加したいって思うように書かなければいけないので、セールスレターは長くなるんですね。これは一対他のセールスで、僕が一人でメルマガとかそういう媒体を使ってたくさんの人に同時にセールスをかけるためにはそういうスキルが必要なんですね。すごく高度なんですよ。逆に対面 品で物を売るっていうのは、さっきも言ったように相手の反応が見えるので、本当にその人に尽くしていれば売れるっていう感じですね。そう。だからまずは、対面で売れない人がネットで売るっていうのは、かなり難しいことだと思ってください。でも、ここでもう一つ大事なことを言うので忘れないでほしいんですけど、成功者の絶対条件は、これも書いてほしいんですが、長期的に考えられるようになることなんですね。長期的に考えられるようになること。で、僕たちは、本能的に短期的思考で物を考えたいって思うんですね。例えば、すぐに成功したいとか、すぐにご飯が食べたいとか、すぐにあの女とやりたいとかね。そういう短期的思考っていうのが、本能として備わってるんです。食べ物が目の前にあったらすぐ食べたい。メスがいたらレイプしたいっていうのは、これは、原始時代に僕たちが生きるため、絶滅しないために必要なものだったんですね。例えば今だったら、食べ物に困ることって基本的にないですよね。どっかかしらお店が開いてたりとか、コンビニがやってたりとかするので、いつでも何時でもご飯を調達することができますよね。だけど、原始時代の人はそうじゃなかったんですね。だから、目の前に食べ物があったら、それを食べるチャンスがあったなら、今すぐにバクッと食いつかないと、次はいつかわからないんですよ。もう、しばらくありつけないかもしれない。だから、すぐに食べなければいけなかったんですね。じゃないと死んでしまう。そして、まあ、メスがいてね、その交尾できるタイミングがあるんであれば、もう今すぐしなければ、もう次はないかもしれない。そうすると、絶滅してしまうかもしれないですよね。なので、本当に短期的に物事を済ませるというか、短期的に物事を考えることが、その時の生存戦略だったんです。だけど、さっきも痴漢の例で言ったように、そうはいかないですよね。現代社会っていうのは逆にこの短期的思考で考えると、うまくいかないようにできてるんで、成功するためには長期的に物事を考えるってことだったんですけど、さっきの対面セールスの話ね、した時に、いや、そんなのすぐできないよって思ったかもしれませんが、そこでやめるのが落とし穴なんですよ。短期的思考で考えてますよね。もっと考え方の時間軸を長くして、対面でもね、物が売れるスキルっていうものを身につけていこうっていう風に考える必要があるんですね。どうしても。だから長期的にスキルを磨き、長期的に稼ぎ続ける本当の力をつけようって思うことが成功へのスタートラインなんです。まずはここが本当に大事で、瞬時にね、お金を稼いで、瞬時に成功しようっていう考えを捨てることが最短ルートなんですよ。わかりますか？これちょっと複雑なことを言ってますけど、つまり最短ルートなんてないと思って行動することが結局最短ルートなんですよ。これジレンマなんですけど、本能ではそうは思えないので、みんなうまくいかないんですね。一瞬で成功しようとかそういう風になるんですけど、一瞬で成功できるんだったらみんな成功してますよね。そして一瞬で成功できる方法があったとしても、それは再現性はないですし、まあろくな方法ではないということになってしまうんですね。どうしても。だけど短期的に成功したいって思うので、みんなそういう怪しい投資案件だったりとか、そういうものに手をどうしても出してしまうんです。わかりますか？だからそういったね、成功するために必要なスキルってものがありますから、それを時間をかけてでも身につけていこう、そういうマインドで臨むこと、これが実は成功への大きな大きな第一歩なんですね。だから1年で脱サラとかそういうことを考えるよりも、2、30年かけて億万長者になろうと、こういう風に考える方が良くて可能性も高いんですね。例えばですけど、まあ、これ投資とか資産構築とかそういう話をするときに話そうと思うんですけど、40年かけたら誰でも1億円ぐらいの資金は作れるという風に言われています。40年かければ誰でも作れると言われてるんですね。まあ、そのやり方とかについても話していこうと思うんですけど、長期的に見ることによって、じわじわじわじわスキルをつけて資産を増やしていくことによって成功することのハードルっていうのは、実はそんなに高くないんですよ。時間をかけようと思いさえすれば、実はそういう大きな資産っていうのを築くっていうことはそんなに難しくないんですね。だけど1年でとか、もう 2、3 ヶ月でとか考えれば考えるほど難しくなるんですよ。だって必要なスキルがないんだから。必要なスキルもないし、まあ、お金もないし、人脈もないしってなったら、それはすぐに成功なんかできないんですけども、逆に時間をかけてもじわじわじわじわ成功しようって思うと、その可能性っていうのはめちゃくちゃ高くなるんですね。だってちゃんとルートがあるんだから。はい。これを踏まえて、知人に紹介しても喜んでもらうためのステップをお話ししていきます。まずステップ1は、あなたが連絡してみようかなっていう人を3人リストアップしてください。まず3人でいいです。まあ、この工程を繰り返していくうちに何人にもなるとは思うんですけど、まず3人でいいので、あなたがちょっとこの人に連絡してみようかなっていう人をリストアップしてください。ステップ2では、その3人がどういうコンテンツだったら喜んでくれるだろうかってことを考えてみてほしいんですね。これプレゼントだよって渡した時に、これもらっていいの？と、ありがとう。これちょっと興味あるんだわっていう風に喜んでくれるようなもの、どんなものがあるかなってことを考えてみてほしいんですね。例えばですけど、まあもちろん PLA っていうのはビジネス系の商品ですから、ビジネスとかお金とか家計とか節約とか副業とかそういうものに関連したものがいいとは思うんですけど、例えば月3万円副収入を作る方法だったりとか、老後2000万円の資金を作る5ステップだとか、月に10万円以上貯金する方法とか、これは何でもいいんですけど、本当にその3人に、思い浮かべてる3人に一人一人カスタマイズして、この人だったらどんなことが嬉しいかなってことを考えてほしいんですよ。この3人っていうのはやっぱりあなたがよく知ってる人ですよ。さっき親友恋人家族って言いましたよね。誰でもいい適当な人にセールスしようじゃなくて、本当にあなたがよく知ってて大事だと思ってる人の方がいいです。で、そういう人がどういうものだったら喜ぶかなってことを考えてください。これは本当に一概には言えないです。あなたの知人にカスタマイズして考えてもらって、どういうものだったら喜んでもらえるかなってことを考えてください。で、大事なポイントなんですけど、ここで自分の適そうなこととかじゃなくて、相手が喜びそうなことで考えてください。わかりますかね？だから相手の目線で考えるってことですね。自分はこれができるできないとかじゃなくて、 なくて、相手がこういうものだったら喜びそうだなっていう相手目線で考えてください。っていうのも、知らないことっていうのもいっぱいあると思うんですけど、基本的には勉強すればわかるんですね。勉強して調べて、知識つけて説明できるようにしていくってことを意識すれば、大抵のことは分かっていくんですよ。あなたがね、赤ちゃんの頃っていうのは、当たり前に日本語わからなかったですよね。だけど、学んでいくことによって、日本語話せるようになったわけじゃないですか。だし、箸の持ち方も覚えましたし、文字の読み方も覚えましたよね。漢字の書き方も覚えたし、読み方も覚えたし、まあ、あとは今の仕事もね、覚えただろうし、車の乗り方も覚えただろうし、いろんなことをこれまで覚えてきたんです、新しいこと。なので、知らないことっていうのは勉強すればわかるんですね。で、その前提で考えてほしくて、相手の目線で必ず考えるようにしてください。ここで、これも書いてほしいんですけど、農家ではなく料理人と書いてください。音楽家ではなく DJ、農家ではなく料理人。で、ここで大事なマインドセットなんですけど、まあ、俺はって書いてるんですが、女性の方は私はで変換して読んでほしいんですが、俺はコンテンツをゼロから生み出すのではなく、世の中から素晴らしい情報を見つけてきて、その人に合ったものを編集して提供する人間だ。いいですか？俺はコンテンツをゼロから生み出すのではなく、世の中から素晴らしい情報を見つけてきて、その人に合ったものを編集して提供する人間だ。例えば、音楽家っていうのは、音楽を自ら作る人ですよね。だけど、DJ っていうのは、音楽をめちゃくちゃ知ってる人なんですよ。音楽をめちゃくちゃ知ってて、その場の雰囲気に合わせて、一番盛り上がる音楽を、一番盛り上がる曲順でかけるのが DJ なんですね。そして、農家っていうのも、食材を作る人ですよね。だけど、料理人っていうのは、最高の食材をどういう風にすれば、一番美味しい形に提供できるのかってことを考える人なんですよ。で、そして実行する人なんですね。あなたも、そういう風になってもらう必要があって、いや、例えば、音楽も料理もそうですけど、相手の好みってありますよね。だから、自分がこれが一番うまいと思うから、それを提供するっていうことじゃなくて、音楽であれば、こういう人たちが、こういう音楽の好みの人たちが集まってるとか、こういう回だから、こういう音楽をかけようとかありますよね。例えば、極端な話、お葬式でヘビーメタルかけないですよね。まあ、亡くなった人が、なんかヘビーメタルやってたとかだったら、その人の音楽かけるとかあるかもしれないですけど、基本的には、まあ、お葬式で BGM かけようと思ったら、その場に合った音楽かけると思うんですね。逆に、野外のロックフェスみたいなところで、クラシックかけないですよね。そういう感じです。だから、その場の人が求めているものってのがありますよね。料理も、相手の好みとか、その相手が求めているものってのがありますから、それが何かってことを感じて、聞いて、で、その人に合わせて、あなたは世の中のいい情報、これを集めてきて、その人にカスタマイズして渡す。これをやるのが、あなたの仕事だってことなんです。価値を構築して提供するって言うんですけど、相手の求めるものを、相手の求める形で作り上げて提供するんですね。これゼロから作るんじゃなくて、世の中にあるものを集めてくる。そういう感覚を持ってください。で、ステップ3は、作ったコンテンツをプレゼントしてみてください。こういうレポートを作ってみたんだけど、よかったら感想もらえないかなって感じで、プレゼントしてみるといいのかなと思います。で、このプレゼントの形式なんですけど、まあ、なんでもいいとは思うんですが、まあ、相手はね、もともと興味ないところから入るので、動画とかだと時間が拘束されるんで、まあ、どちらかというとテキストコンテンツの方がいいのかなと思いますね。例えば、PDF だったりとか、そういうものがいいのかなというふうに思うんですけど、から、まずは、相手が喜びそうなもの、そのコンテンツを作って提供してみる。そして、これも書いてほしいんですが、見込み客だけにセールスしろ。例えば、知人に連絡する場合っていうのは、相手が見込み客かどうかよくわかんないですよね。相手が実際、それに興味を示して、それ教えてよってなるのかどうかよくわからない。なので、まあ、まず提供から入って、そこで、まあ、好意的な反応がなかったら引いた方がいいですね。だけど、もらっただけだったら、こいつなんか仕掛けてきやがったとは思わないので、相手のことを思っていればね。だから、ああ、ありがとうありがとう。まあ、いいんじゃないこういうのっていうぐらいの、まあ、薄い反応がね、来るぐらいだと思うので、相手が興味なさそうだったら引いてください。ステップ4は、相手の悩みや恐怖、欲望ポイントを探りましょう。で、これでね、反応返ってくるじゃないですか。あ、ちょっとこういうの興味あるなとか、まあ、好意的な反応がね、返ってきたら、どういう内容のコンテンツだったら興味があるかってことをもっと深く聞いてほしいんですね。なんか悩んでることとか、不安なこととか、こういうの叶えられたら嬉しいなって思うことってあるっていうふうに聞いてほしいんですよ。で、それを聞くと、相手が求めてるものってのが初めてそこでわかりますよね。これも書いてほしいんですが、すべてはテストなんです。自分で考えたコンテンツが喜んでもらえるかどうか、それは渡してみないとわかんないんですね。だから、何を欲してるのか、とにかく聞いてほしいんです。まあ、最初の段階では、それがわからないので、とっかかりとして自分で考えて作るんですけど、何を欲してるか、とにかく聞いてほしい。で、コンテンツの良し悪しを決めるのは、常に相手ってことを忘れないでください。これは、あなたが頑張ったから評価されるってものじゃないんですね。あなたが気合を入れたから、あなたが長時間かけたから、相手は喜んでくれるかっていうと、もちろんそうではないわけです。例えば、あなたがね、好きな女性がいたとして、すごく今日髪型、時間かけて、セット頑張ったから付き合ってくださいって意味がわかんないですよ。ファッション頑張ったから付き合ってくださいって意味がわかんない。そのファッションとか髪型を頑張ったからといって、相手がそれに魅力を感じるかはまた別問題なわけです。そこで、まあ、すごいかっこいいなとか、おしゃれだなって思ってもらえたら、相手にとってはいい反応が返ってくると思うんですけど、だからあなたが頑張ったかどうか問題ではない。相手にとって好みかどうかが問題なわけですね。これは絶対に忘れないでください。で、これはやってみないとわからない。世に出してみないと、反応もらってみないと答えはわからないので、すべてはテストだよってことです。ステップ5は、ここで PLA に誘って ってくる。いい反応をね、示してくれる相手であれば、なんか始めたのとか、そういうこと聞いてくると思うんですね。何かしら相手から質問が来るようになったら、それは食いついてるサインなんで、聞かれるまで待ってください。まず提供する。で、まあ聞いてこない人もいると思うんで、まあいいんじゃないとか、あー、なるほどね、とかね、うーんぐらいで終わる人もいると思うんですけど、興味がある人は質問をしてきます。なので、聞かれたら初めて自分のやってることとかを答えるようにしましょう。で、例えば、情報発信っていう副業って言ってもいいし、ビジネスって言ってもいいんですけど、まあ、副業と思ってね、やってほしくないんですけど、相手にとっては副業って言葉の方がリアルですよね。だから副業って言葉をここに書いてるんですけど、情報発信って副業をやってみることにしたんだけど、興味あったら一緒にやらないとか、もし興味あったら一緒にできないかなと思って実は連絡したんだよねってことをここで初めて言うんですね。で、どんなことなのってなるので、まあ、そこで説明したりとか、でいきなり PLN に入らなくてもね、ウェビナーも紹介できるようになってますから、そこでまあ返金保証もあるしね、とりあえずこれ聞いてみてよというふうに、オファーしてみてほしい。値段も777円で税込みで返金保証あったら進めやすいと思うんで、ちょっとこれ見てみてくれないかなっていうことを言ってもいいと思うんですね。でここで相手があなたからのプレゼントに価値を感じてたら、まあ、700円ぐらいだったらって話になると。だけどいきなりねこれ見てって700円だったら買わないですね。だから最初にあなたが価値を提供してるかどうかが大事なわけです。まあ別にあなたが実際にコンテンツ作ってね、それで説明してお金取らないっていう形でも全然いいんですけど、なぜウェビナーが有料かっていうと、1円でも払った人と0円の人だったら真剣に見る度合いが違うんですよね。僕の場合は、まあ、僕のメルマガとかでね、すでに情報をもらってる人とかが見る場合もね、想定して作っているので、お金を払うつもりがある人だけ入ってくるようにあえてそういう風にしてるんですよね。だから別にウェビナーに実際にお金を払わせるかどうかってことはあんまり問題ではないんですね。だからそれはケースバイケースでいいので、あなたが詳しく説明してもいいし、ウェビナーに参加してもらってもいいし、まあ、返金あるからってことを押してもいいしということですね。僕も別にウェビナーで儲けようとしてるわけじゃないので、でポイントはこれ大事なポイントなんですけど、お金にフォーカスせずスキルにフォーカスって書いてください。お金にフォーカスせずスキルにフォーカス、これ非常に大事で、お金にフォーカスしちゃうと、お金ってなると人がお金に見えてくるんですね。わかりますか？これネットワークで売れてない人みんなこうなってるんですけど、お金にフォーカスすると人がお金に見えてくて、この状態じゃ奪うオーラが出すぎてて、この状態じゃ絶対に売れないんですね。だけどもしこの人が PLA に参加しなくても喜んでくれるコンテンツを作ってあげようって考えてほしい。 PLA には参加しなかったけどコンテンツ作成のスキルが伸びたから OK っていう風に考えてほしいんです。そう、で PLA に参加しなかったとしても、相手がね自分の作ったコンテンツで少しでも価値を感じてくれたらそれで OK って思ってほしいですね。そして PLA に参加しなかったとしても自分のスキルが伸びたからそれで OK っていう風に思ってほしい。こういう気持ちが超大事ですね。本当にここが実は売れる人と売れない人の境目なんですよ。例えばですけど、コミュニケーション能力とかパブリックスピーキングとかサイコライティングとか、こういうスキルを伸ばしていくとお金っていうのは後からついてくるんです。ちゃんとこれは経験がないと後からついてくるっていうのはなんかあまり腑に落ちない表現かもしれないんですけど、本当にスキルがついてくればついてくるほど簡単に売れるようになってくるんですね。だし本質が分かってくるというか、与えるところから入ることが本当に大事なんだなってこととかが、情報じゃなくてもう腑に落ちるようになると、どんどん売ることっていうことのハードルは非常に低くなってくるんですね。なのでスキルを身につけていこう、スキルを伸ばしていこう、そういうことをまず優先して考えてほしいんですよ。そしてもう一つポイントなんですけど、無料プレゼントこそ最高のものを提供してください。無料プレゼントこそ最高のもの。例えばですけど、まあ無料だからってことでね、力を抜く人が多いんですけど、無料だからっていうことで抜くんじゃなくて、例えば道端でどうでもいいねうまい棒、しかも中身割れたやつね、中身の砕けたうまい棒をもらって嬉しいのか、嬉しくないですよね。そして仮にねすごいうまい棒が好きだったとしても、立ち止まってその人の話をしっかり聞こうとか絶対思わないと思うんですね。だから相手は忙しいんです。相手は忙しくて、あなたがビジネスを始めたとかそういうことには興味ないんですよ。そういう人に対してちょっと話聞いてみたいって思わせなければいけないってことを考えると、相手がこんなもらっていいのとか、すごいこれって思うものを提供しなければいけないんですね。無料のものだから手を抜いてもいいやとか、そういう考えは絶対に持っちゃいけないというか、持ったらうまくいかないんですね。だけど逆に無料のものなのに、無料のものだからこそ全てを出し切るっていうことを考えるとうまくいくんです。これ本能の逆ですよね。何回か出てきましたが、成功は常に本能の逆なんですね。そして情報は出し切ってもネタ切れしません。なんかこれを心配してる人が多いんですけど、僕は基本的に常に出し切ってますが、切れたことはありません。そして相手っていうのもすごくたくさんの、ね、情報を提供してもらったとしたら、もっと知りたいってなるんですね。もっともっと知りたい。でその知識欲っていうのがもっと深くなるとか専門的になっていくんですね。これはバックエンド商品っていうものが売れる原理でもあるんですけど、相手は価値を感じていいこと知れたと思うと、もっと知りたいと思うんですね。でそしてもっと知りたい、もっと知りたいってなるので、提供することはなくならないし、この世のすべてを学び尽くすことってできないんですよ。だから学ぶことがなくなることはないんですね。古いこともあるし、新しいことも出てくるので、学ぶことっていうのはずっとあるんで、心配しないでください。どんどん学ぶことは出てくるし、どんどん教えられることも出てくるんですね。だけどネタ切れを心配して情報出し惜しみしてると、新しい情報を学ばなきゃっていう意識になるんですね。だから情報はネタ切れしません。はい、まとめます。まとめると、人は広告が大嫌いということなんで、必ず最高のプレゼントをするところから入りましょう。親友、恋人、家族に売る前提でまず考え、この考えがないと売れません。そして成功は常に 本能の逆、抵抗は常に本能の逆。ネットは対面よりも難しいです。インターネットビジネスってなんか簡単に稼げるって思う人が多いんですけど、逆で、ネットは対面より難しいです。ただ、対面だったら会えないような人数とかエリアとか関係なくアプローチできるのがネットの強みなんですよ。だからネットはそこが簡単になっただけで、売ることが簡単になったわけじゃないですね。そして価値9割、セールス1割ということで、もう価値10割ぐらいで最初思ってもいいですね。価値10割で思ってもいいので、相手が売り込まれたと気づかないぐらい価値を提供しましょう。そして、長期的に考えられるようにしてくる。短期的に考える本能の逆を行きましょう。そして、できることよりも喜ばれることを考えましょう。自分ではなく相手の視点ということですね。そして、音楽家ではなく DJ、農家ではなく料理人ということで、相手の必要とする価値を編集して提供する人間だということですね。そして、すべてはテストなので失敗するかもしれませんが、まあ、それは別にスキル伸びてるんで OK なわけです。また、何が欲しいか聞いて提供すればいいわけですね。そして、お金ではなくスキルにフォーカスすること。これが本当に大事で、相手からお金を奪ってやろうってことじゃなくて、自分のスキルを磨こうってことを考えましょう。はい、では、Just Do It ということで、今からやってほしいことなんですけど、まず一つは、3人連絡する人を決めてください。なるべく親しい相手ですね。まあ、興味ありそうな人が一番ですけど、なるべく親しい相手。そして二つ目が、その3人が喜びそうなコンテンツを考えて作って渡してみてください。こういうんだったら、喜びそうだな、こういう不安抱えてそうだなとか、こういう欲望を持ってそうだなとか、こういう悩み持ってそうだなとか、こういうところからこういうコンテンツを提供しようってことを考えて、実際に渡してみてください。では、今回はここまでということになります。ぜひ、本当に実践して、コンテンツを作ってね、渡してみるっていうところまで、ハードルが少し高いなと思うんであれば、まずは3人決めて、喜びそうなコンテンツのテーマをね、決めるとかでもいいですよ。テーマ決めたら、次は実際に PDF にしてみるとかね。まず、いきなり売り込もうとか、思わないってことなんですね。そうすれば逆に成功する。本当に自分コンテンツ作るの初めてなんだよなってことであれば、これちょっと作ってみたんだけど、感想くれないとか、もっとこうしたらいいとかあったら教えてくれないとか、そういうところから入ればいいんですね。そういうところから入って、で、相手に価値を提供していく。いや、そしたら、なんかあったのって話になってくるので、ここで聞かれたら話せばいいんですね。そのぐらいでやっていくとうまくいくんですよ。まあ、もし営業とか自信があるんであれば、まあ、そのままいけると思うんですけど、今は本当に全くの初心者で、何していいかわかんないっていう人の想定で話してます。ではでは、最後までご覧くださいまして、どうもありがとうございました。したっけ。